少子、主を選べる。今こそ心から私に立ち返る。断食し、泣き悲しみ。心を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返る。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お立ちできる方はお立ちください。主の祈りは賛美歌148ページ A および中央の右にございます。主の祈り、天に祈ります。 機会が与えられ、本日の聖地礼拝に兄弟姉妹とともに御前に集うことができましたことを感謝いたします。すごい一週間あなたの御手の中にありまして、すべての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛に包まれているにもかかわらず、罪を犯し続けておりますと愚かなものです。良き隣人を恨み、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いております。支えのことで祈り合い、理解の目に迂回し、攻撃を繰り返す哀れなものであります。あなたが導く道がわからないほど私たちの心は鈍く悔やんでおります。したがって何人もあなたの贖いによる救いになり、私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しきものに変えてください。御心の分かるものに変えてください。そしてあなたの御言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお導きください。世界でコロナウイルスが感染が拡大しております。死者の数多く出ております。この感染の危険が我々の近くにも及んでいます。御心ならば我々をこの距離から遠ざけてください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように。またこの島根教会に一人でも多くの人々が足を運び、あなたの偉大な愛と導きを理解し、聖霊のうちに導かれ、平安の心を持つことができますようお導きください。ただいまから本宮前先生より言葉を出されます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できますよう謙虚な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に捧げます。アーメン。賛美歌155番。 もう流さなくても良いです。
親愛なる島田教会の皆さん、今日も主の御言葉をご一緒に聞きましょう。主イエスキリストは一人息子を失い、悲しみなりと母親に向かって、もう泣かなくともよいと語りかけてくださいました。葬儀というのは死者を葬る儀式です。それはつまり世の東西を問わず、死んだ人を生きている人たちの世界から死者の世界へと送る儀式であるということができます。私はかつて若い頃、一度だけ葬列を組んで墓へ向かう葬儀を実際に目にしたことがあります。棺を担いだ人々が墓地へと向かうこの葬列です。この経験を通して、古来このようにして地域の人々が皆で死者を墓に送っていたのだと実感することができます。聖書の時代のパレスチナにおいては、生きている者たちの居場所と死者の居場所、つまり墓地とは物理的に隔てられていました。つまり生きている者たちの生活の場である町の門の外に死者の居場所である墓地があったのです。ですから死んだ人を死者の場所へと送る葬列は、町の門を出て墓地へと向かうのです。本日ご一緒に御言葉を聞く、このルカによる福音書7章11節以下は、まさにそのような早々の場面が描かれています。棺に納められた死者が町の門から担ぎ出されて墓地へと向かっていくのです。その葬列が何というこの町の門を出ようとしたときに、逆に町に入ろうとしていた主イエスと弟子たち、また主イエスについてきた大勢の群衆の一行と立ち合わせをしたのです。この葬列はある母親の一人息子を墓地へと送り出す行列です。亡くなったこの息子は14節で、主イエスが若者よと言っておられるように、若くして死んだんだろうと思われます。しかも12節の後半にあるように、この母親はやもめでした。夫を亡くし、一人息子の成長を楽しみにし頼りともしていたこの母親にとって、息子の若くしての死は全てを奪い去られるような悲しみだったでありましょう。町の人々が大勢そばに付き添っていたとありますが、この葬列に同行して彼女を少しでも慰めたいと思っている人々、慰めの言葉のかけようもなかったんだろうと思います。人間のいかなる慰めも及ばない絶望の中で泣き叫んでいる母親の声のみが辺りに虚しく響いていたような、そんな状況だったのです。この頃は本当にたびたび大きな地震に見舞われます。つい先日も東北地方において震度6強という大きな地震がありました。東日本大震災の余震ということで、これからもしばしば何度も余震は起こるだろうと気象庁は警告しています。東日本大震災、そしてその前の阪神淡路大震災、また熊本で起きた大地震、大きな災害が起きるたびに私たちは災害に遭われた方々を思って心を痛めます。決して他人事ではない、いつ自分もそのような災害に遭うかもしれないと思います。実に多くの方々が大切な家族、友人を失い、悲しみ、嘆きの中にあります。愛する者を突然失った悲しみは何年経っても 消えることはないということを改めて思います。若くして亡くなってしまった一人息子を送る僧侶と出会い、そこで絶望の涙に暮れる母親を見た主イエスは哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われました。この母親を気の毒に思ってもう泣くなと言ってやりたい思いは誰もが抱いていたでしょう。しかし主イエスがなさったことは周囲の人々の思いを代弁するということだけではないのです。主イエスは主イエスしかすることのできない特別な仕方でこの母親と関わられたのです。そのことを示している大事な言葉が哀れに思いという言葉です。この言葉は私たちが気の毒な人を見て思う、その哀れにの思いとは質の違う意味を持っている。ルカによる福音書においてこの言葉が使われている他の箇所は、例えば一つにはルカによる福音書10章33節以下のあの良いサマリア人の話によって、強盗に襲われて倒れている人を見たサマリア人が哀れに思い解放したという、あそこに出てまいります。このサマリア人は日頃自分たちを差別していて仲が悪いユダヤ人の旅人が傷ついて倒れているのを見て、敵であるにもかかわらず、また自分も強盗に襲われるかもしれない危険を顧みずに解放して、自分のロバに乗せて旅にの続けて宿に連れて行き、治療のための費用も彼が支払ってやったんです。でもう一つの箇所があるんですが、それがルカによる福音書でいうと15章の20節、いわゆるあの強盗息子と呼ばれる話の中で、父の遺産を先に受け取って家を飛び出して強盗の限りを尽くして無一文になって、着のみ着のまま帰ってきた息子を見た父が哀れに思い、まだ遠くにいたのに走り寄って彼を家に迎え入れたというところです。この息子は父に背いて家を飛び出して、しかもその財産を食いつぶして全てを失ってしまった。しかし父は彼が帰ってきたことを喜んで無条件で彼を受け入れたのです。これらはどちらも私たちが普通に抱く同情だとか哀れみをはるかに超えたことであります。彼らは敵である人を身の危険を顧みずに助ける、あるいは自分に対してひどいことをして傷つけた人を許して受け入れたのです。それがこの哀れみ思いという言葉の持つ内容であります。この言葉の言語では、人間のこの内臓という言葉が用いられています。この哀れみは、まさに腹痛のよじれるような、あるいは内臓が痛むような、そんな哀れみなんです。息子の死を激しく嘆き悲しんでいる母親を見て、主イエスは、ご自分の内臓がえぐら出すような同情、哀れみを覚えたんです。そして、もう泣かなくともよいとおっしゃいました。このもう泣かなくともよいというお言葉は、この前の口語訳聖書では泣かないでいなさいと訳されていました。さらにその前の文語訳聖書では一言泣くなと訳されていました。この言葉の訳語ですが、口語訳や新教大学には工夫が見られるんだろうと思います。というのはこの原文は文法的に訳すと泣くというこの動詞の継続を意味する形に禁止命令が付けられているわけですね。つまり泣き続けることをやめなさいという意味になる言葉が使われています。口語訳聖書は泣いているという継続の感情を生かして泣かないでいなさいとしたのでしょう。でもこれ日本語の表現としては少し変なように思います。そして新教の学生書ではこれまで泣いていたものに泣き続けることをやめようと命じる意味から、もう泣かなくともよいと訳したわけです。これは意味をよく捉えた訳だろうと思います。 つまり主イエスはここで彼女に、あなたは今絶望の中で泣いているけれども、しかしもう泣き続けるな、泣くのはこれで終わりだと語りかけてくださったのです。主イエスがこの母親を哀れに思ってこう語りかけたということは、あのサマリア人にも、またあの放蕩息子の父親のように、具体的に彼女を助け受け入れるための行動を起こされるということです。それが重要節になります。主イエスは葬列に近づいて棺に手を触れました。これはただ触ったというよりも、墓地へと向かう葬列の前に立ち塞がって手を伸ばしてその歩みを止めたということです。担いでいる人たちは立ち止まったと語られていることがそれを表しています。もう泣かなくてもよいと母親に語られた主イエスは、死んだ若者を死者の国へと送るこの葬列をもうこれ以上進んではならないと押しとどめたのです。そして死んだ若者に、若者よ、あなたに言う、起きなさいと語りかけられました。起きなさいというのは眠っている者に目覚めるように命じる言葉です。でこの起きるという言葉はそのまま死者の復活を意味する言葉としても使われています。ですからこれはこの若者が死んだのではなく眠っていたというのではなくて、主イエスが死んだ若者に復活しなさいと命じたということになります。そしてそれによって聖書の言葉を用いて言いますと、死人は起き上がって物を言い始めたという意味です。主イエスの命令の通りに死んだ若者は生き返りました。もう泣き続けるな、泣くのはこれで終わりだという主イエスの言葉は、いつまでも泣いていても仕方ないか、いい加減泣き止んで日常の生活に戻りなさいというような、私たちが語る慰めともならない慰めの言葉ではないのです。主イエスは葬列を押しとどめて、死んだ若者を生き返らせて母親にお返しくださったのです。主イエスの腹渡のよじれるようなその哀れみは、死んだものを死の支配から解放して絶望して泣いているものを泣き止ませる力を持った哀れみと同情なのであります。16節では、この奇跡を見た人々の反応が語られています。人々がここで思い描いている大預言者というのは、旧約の熱王記に出てくる預言者エリアのことです。エリアがあるヤマメの息子が病気になって死んでしまったのを神様に祈って、その子供の命を元に返してくださいと願うと、神様はその子供を生き返らせてくださったというあのエピソードなんです。エリアは死んだヤマメの息子を生き返らせるという奇跡を行った預言者として、人々の記憶に長く伝えられてきた人です。主イエスが何でヤマメの息子を生き返らせたのを見た人々は、この話を思い出して、主イエスのことをあの大預言者エリアの再来だと思ったのです。そしてさらに彼らは、神はその民を心にかけてくださったと言いました。エリアにせよ、主イエスにせよ、ヤモメの一人息子を生き返らせるというのは、もちろん普通の人間ができる技ではありません。主なる神様が働いてくださればこそ、このようなことが起きます。それを見た彼らは、神がご自分の民である我々のことを心にかけてくださったのだと喜んだのです。でこの心にかけるという言葉は、直訳すれば訪れるという言葉なんです。彼らは神がその民を訪れてくださったと喜んだというわけです。ルカによる福音書は、神様がその民を訪れてくださったということをすでにも語ってきております。それは1章の68節でありました。洗礼者ヨハネの父ザカリアが神を褒めたたえて歌った、あのザカリアの賛歌の最初の部分にこの言葉が使われています。褒めたたえるイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたからです。 ここに主はその民を訪れてと伝える。また78節にも、これは我らの神の憐れみの心によ、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れた。この訪れも同じことです。ザカリアは神がダビデに得た救いの角を、つまり約束しておられた救い主をいよいよ起こし使わせてくださることを見つめながら、その備えをする者として自分の息子ヨハネが用いられることを感謝して神を褒めたたえたのです。つまり神様がご自分の民を訪れてくださるというのは、救い主を使わせてくださるということです。ルカは本日の箇所で、人々が神がその民を訪れてくださったといったことを語ることによって、ザカリアの預言した神の訪れがこの主イエスの御業において実現したのだということを信じそうとしています。この78節の神の憐れみの心と言われていた、ここにも先ほど の, あの内臓からわかという言葉が使われているわけです。憐れみの思いが宿る場としての内臓というのはそういう形ですね。その内臓がよじれるような憐れみを主イエスは抱いて、死んだ若者を復活させてくださった。このように見てくると、ここに語られているのは、主イエスが死んだ人を生き返らせるという驚くべき奇跡を行ったというだけのことではないことがわかります。この御業には神様がご自分の民を訪れ救いを与えてくださるという恵みの御心が示されています。その恵みの御心というのは、死の力に支配され希望を失い泣いている私たち人間を深く憐れみ救ってくださる御心です。私たちは皆死の力に支配されています。それは肉親の死の悲しみを体験したり、また自らの死への恐れを覚えているものだけのことではありません。私たちはこの壮絶に連なる内部の町の多くの人たちと同じように、死の悲しみや恐怖の中にいる人をどうにかして慰めたいと思っています。その傍らに付き添うことによって、何がしかの慰めになりたいと願っています。悲しんでいる人にそのように寄り添うことがある慰めになることは確かですけれども、私たちがそこで感じるのは、死の圧倒的な力に立ち向かって慰めを与えるような言葉を自分は持っていないということです。特に若い人の、しかもやもめである母親の一人息子の死などのように、全ての希望を打ち砕くような死に直面するとき、慰めの言葉のかけようもない、ただ傍らで共に涙を流すしかできない無力さを申し上げます。そういう意味で私たちの誰もが死の力の前で無力であり、結局はその死が受け入れてそれに服するしかないと思わざるを得ません。しかし神様はそのような私たちを深く憐れんで救いを与えてくださいます。その恵みの御心がこの出来事において示されております。別な言い方をすれば、主イエス・キリストがこの世に来てくださったことの根本的な意味、あるいは目的がここに示されているのです。主イエスが来られた目的というのは、死の支配下にある私たちを解放してくださることです。死の力の前で無力であることをなり悲しむ私たちに、もう泣かなくともよいと語りかけてくださるのです。嘆いている者にはそのように語りかけ、そして死んだ者に、若者よあなたに言う、起きなさいと命じて死の力を打ち破り、新しい命を与えてくださるんです。主イエスはなぜこのようなことをすることができたのか、あるいはそもそもこんなことは本当にあったのか、その疑問への答えはこの箇所を読んでいるだけでは得られません。私は今主イエスがこの世に来られた目的がここに示されていると申しました。つまり 会の全体をここで視野に置く必要があるのです。この若者を生き返らせた主イエスは最後には捕らえられ十字架につけられて殺されてしまいました。死んだ人を復活させたのに自分は殺されてしまった、何が何もならないじゃないかと主張を持ってしまうかもしれません。しかしまさにそこに私たちを死の支配から解放してくださる神様の恵みの御心があったのです。主イエスが十字架につけられてしまったのは、一つには私たちの罪をすべて引き受け背負い、それを許してくださるためであります。もう一つはいつか必ず死に支配され命を奪われてしまう、その私たちの苦しみ悲しみ絶望を引き受けて背負ってくださるためです。私たちが体験する死の支配を主イエスも体験してくださったのです。そしてその主イエスを失う神様は3日目によみがえらせてくださいました。主イエスを支配した死を父なる神様が打ち滅ぼして新しい命を与え生かしてくださいました。主イエスのご生涯は十字架の死を経て復活へと至る歩みであります。そのことによって神様は私たちを最終的に支配するのは死の力ではなくて、私たちを死から解放し新しい命を与えてくださる神の恵みの力なのだということを示してくださったのです。これが主イエスがこの世に来られた目的であります。この目的が本日のこの奇跡において示されているのです。主イエスはなぜこの若者を生き返らせることができたのか、それは主イエスご自身の死の支配から解放し復活させてくださる父なる神様の恵みの力によってです。神様が深い憐れみによって救い主イエスキリストを使わせてくださる、この主イエスにおいて罪と死の力を打ち破り新しい命へと私たちを招いてくださっているということを信じるならば、この主イエスによって一人の若者が死から生き返り死の支配の下で絶望の涙を流していた母親が一時的なものではない真実の慰めを与えられたというこの出来事が私たちに圧倒的な力を持って迫ってくるのです。本日旧約の御言葉としてイザヤ書から聞きました。まことにここに示されている永遠に消えることのない希望が今や私たちに与えられています。主が約束してくださった希望をまことの世を知らせ福音を私たちは今知らされているのです。先週2月17日から教会の暦では受難節、主イエスキリストの見苦しみを覚える時となりました。この時に改めて主なる神様が私たちに主イエスを通して与えてくださった永遠の命の希望と恵みを思い起こします。もはや恐れることはない力強い希望の光を示されていることを感謝いたします。主イエスキリストは死の支配下へと私たちを送ろうとする壮絶の前に立ちはだかってそれを押しとどめるお方です。あなた方が向かうのは死の力が支配する死者の国ではないんだ。私を復活させ新しい永遠の命を与えてくださる父なる神様の恵みのご支配のもとへと私はあなた方を導こう。あなた方の歩みは神が与えてくださる新しい命へと向かっているのだと主イエスキリストは語りかけてくださいます。私たちはもちろん肉体においてはいつか死にます。このような歩みにおいて死が一旦私たちを捉え支配することに厳然たる事実でありましょう。しかしその死の支配の現実の中に主イエスのもう泣かなくともよいという御言葉が響き、そして世の終わりの時には私はあなたに言う起きなさいという主イエスの御言葉によって死に捕らえられた私たちが眠りから目覚めさせられるように復活して新しい命を与えられるのです。この主イエスキリストを信じ主イエスと共に生きる時にこそ私たちは安心して人生を歩み 安心してこの世を去ることができます。消え去ることのないこの希望を与えられていることを覚え、感謝のうちにこの恵みのうちに共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、私たちは世において様々な不安、恐れの中に置かれています。新型コロナウイルスの蔓延が今の収まらず、私たちはそれぞれの場で大きな影響を受けています。苦闘している方々に主が支えて励ましを与えてくださるように心から祈りを願います。そして私たちがその中にある御言葉に固く立ち、御言葉を示してくださる希望を仰いで、主の前に歩み続けることができますようにどうかお願いください。主イエスキリストの御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。
賛美歌、賛美歌強いから52番。
一歩一歩十字架を拝むことができますように強めに導いてください。死なない業界をお守りください。長いこの状況を抜け出し新しい牧師先生証言の道を神様が示してくださいますようにお願いいたします。私たちが神様のその示しを正しく感じることができますように助けに導いてください。コロナウイルスのワクチン接種が日本でも始まりました。その現場で携わる一人一人を神様が祝してください。大きな事故もなく不動産なく接種できますように一人一人の健康と健康をお守りください。ただいま捧げました献金神様のご用のためにお用いください。この言い尽くしの責めるすことのお祈りを主イエスキリストの名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
章27続いて先生から祝祷を受けます。
来週2月28日は静岡教会協力牧師の橋本和彦先生
礼拝を建てた教会の葬儀の埋葬式が行われる予定であります。牧師翔平の翔平への主の導きがありますように、皆様のお祈りをお願いいたします。統一事故の祈祷会ということで、毎週土曜日午前9時この場所でお祈りください。礼拝ではマスク着用、賛美歌は一番のみ、礼拝内の手洗い原稿、窓扉開放で礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。今日の礼拝はこれで終わります。また来週皆さんご元気でよろしくお願いします。
ありがとうございました。